説教先行する神。
最初にすみません、ちょっと訂正させていただきますが、修法にミスがありまして、今日の箇所は使徒言行録11章1節から8節まではなく18節まで、でありました。大変申し訳ありません。さて、引き続きですね、ローマ帝国の軍人でありますイタリア人の百人隊長コルネリウスがイエス・キリストを信じた、そして救われた、その出来事の続きであります。このコルネリウスの改心に関する出来事は10章の冒頭から始まっております。ですからページとしては、分量としてはかなり割いてるというふうにこう言えると思います。ペンテコステの出来事が書かれているのと同じぐらい、あるいはもう少し多いぐらいの分量があるわけです。で、私たちはこのなんでかなって思うわけですけれども、聖書がこれほど長く一つの出来事を書き留めているということは、このことが非常に重要な出来事であると、だからとこう言わなければならないでありましょう。つまりこの出来事は教会の歩みにとって非常にこの大きな転機となっている。だからこんなに長く丁寧に書き留めていると言わなくてはならないわけです。それはどういう転機かと言いますと、それはイエス・キリストを信じることだけで異邦人も救われるということが明らかとなり、それを教会が公認するわけですね。そしてこの世界宣教にいよいよ向かっていくと、そういう転機であります。さて、コルネリウスに洗礼を授け、そして地中海岸のカイサリアの町からエルサレムに戻ってまいりましたペテロでありますが、そのペテロに対してエルサレムの教会はですね、あなたは異邦人と一緒に、つまり割礼を受けていない者たちというのは異邦人ですね、外国人と一緒に食事をしたと言って糾弾したところから始まっています。で、最初の教会はですね、これはユダヤ人、ほとんどユダヤ人ばかりの教会であるわけですね。それはこのイエス様がユダヤで活躍をされた、そしてイエス様の使徒たちがユダヤ人であった、そこからこう来ているわけでありますけれども、そうしますとこのユダヤ人にとりまして異邦人、異邦人というのは簡単に言えば外国人ですね。これは汚れた民であるとこう考えていたわけです。で、汚れた民っていうのは前にも申し上げましたように汚いという意味ではないんですね。これは日本人ならお分かりになるわけですが、私たちはみんな分かりますが、宗教的に汚れているとこういう意味であります。宗教的に汚れている、そういう民であるというふうにこう見なしていたわけです。で、この異邦人が汚れた民であるというのはいろいろ理由があるわけですけれども、今日のところではその割礼を受けていない異邦人たちのところに行って一緒に食事をしたとこう言って非難しているわけですね、ペテロのこと。で、このユダヤ人にはこれは旧約聖書のレビ記の律法に基づいているわけですけれども、食物規定というのがあるわけなんですね。これは今日のイスラエル人にもあります。つまりこの食べてもいいものと食べてはいけないものっていうのが律法で決まっているわけなんです。で、何がこの食べていけないかっていうと、それは汚れた動物は食べてはいけない。この汚れたっていうのももちろん不潔だという意味ではないわけです。宗教的に汚れている、つまり神様に捧げることのできない動物ですね。それは食べてはいけないんですね。有名なところでは、ここはイスラム教と一緒なんですけども、豚を食べないわけですね。豚やイノシシを食べない。それは、それは代表的なものですが、どういう動物を食べてはいけないかというと、 まあ、反芻しない動物、あるいは蹄が分かれていない動物は汚れた動物と規定されて、神に捧げることもできないし食べることもできない、ここにこうレビ記にちゃんと書いてあるわけなんですね、旧約聖書の律法に。あるいはですね、この、まあ、日本人が大好きなタコですね、海の中に住むものでは鱗のない生物は食べてはいけないとこう書いてあるわけですね。ですからこのタコでありますとか、私の大好きなナマコでありますとか、こういうものは食べることができないということにこうなるわけなんですね。そういうものがこう決まってるわけです。でなぜそれが汚れた生き物で食べることができないのかと言われてもですね、これは分かんないわけです。その理由までは分かんない、とにかくそう書いてあるわけなんですね。ですからユダヤ人はそれを忠実に守ってきたんですね。小さい頃からこれは食べてはいい、これは食べてはいけないというのを教えられて育ってるわけですから。でしかもそれは神の掟、旧約聖書のレビ記の律法に書いてあるということですから、守ってきてるわけです。またこの食べてはいけないもの、食べていい動物であっても、例えば食べ合わせによって食べる、一緒に食べてはならないものってのがあるわけなんですね。例えば乳製品と肉は一緒に食べてはならないわけなんです、まあ、そういう細かな規定がこういろいろあるわけなんですね。今日のイスラエルに行きましても、一流レストランっていうのはユダヤ教の学者ラビの認定したレストランでありますから、こういう食物規定をちゃんと守ってるわけなんですね。ユダヤ人、まあ、経験のユダヤ人はそこで、そういうところで食事をする、ラビが認定したレストラン食堂で食事をするわけです。じゃあこのイスラエルに旅行してですね、そんなものも、おいしいものも食べたいよねって、こう他のものも食べたいっていう人たちにはちゃんとそういうものが食べることが出るレストランもあるわけです。それが異邦人用向けのレストランなんですね。ちゃんとそう分かれているわけです。ですから一緒に食事ができないっていうことになるわけなんですね、なかなか。でここで言っているのはそういうことに関係しているわけであります。あなたはそういう食物規定を守らない、大体異邦人というのは汚れた民であって、そういうものと一緒に食事をしたってのは一体どういうことだと言ってペトロを非難しているわけです。これは教会が非難してるんです。他の人たち、他のキリスト信徒たちがこのペトロを非難しているわけなんですね。糾弾しているわけであります。なんかこういうふうに読みますと、私たちはこれは教会なのかファリサイ派なのか、福音書の中に出てくるファリサイ派そっくりだなとこう思われると思うんですね。で真面目にそのように最初のキリスト信徒たちは教会は考えていたわけですね。旧約聖書の規定、食物規定に至るまで守らないといけないんだと、これは神の規定だから、神の律法だから、こう考えていたことがここだけでもうすでにわかるわけです。さてそう考えますと、私たちはですね、ユダヤ教と比べてキリスト教は一体何が変わったのか分かんなくなるわけですね、ここだけ読むと。で実はこのキリスト信徒自身もまだよく分かってないわけなんです。だって旧約聖書も神の言葉でありますから、それに書かれている律法に記されている掟、これは守らないといけないと当然思ってるわけなんですね、敬虔な信者であればそう思ってるわけです。ところがペトロは、あなたはそういう異邦人と一緒に食事をした、食物規定を守らなかった、汚れた、あなたも汚れたんじゃないか、こういう話になってるわけです。じゃあ一体何がキリスト教は変わったのかという疑問がこう生じるわけですね。でこの最初の教会はユダヤ人クリスチャンですね、ユダヤ人であるキリスト信徒であります。で彼らが最初の教会が考えていたことは、割礼、まあ、これは割礼を受けるのは男子しか割礼を受けられないわけですけども、割礼を受け、さらに律法、旧約聖書の神の掟を守り、それは食物規定も含まれるわけです。さらにイエス・キリストを信じると、 つまり割礼プラス律法プラスイエスキリストと、こういうふうにこう考えていたということが分かるわけです。まあ、言ってみればこう3階建てなわけですね。1階がまず割礼を受けているということが大前提で、その上に律法、神の掟、旧約聖書の掟を守っておると、これが2階、さらに3階にその上でイエス様を信じて救われると、こういう1階2階3階構造にこの最初のキリスト教会は、まあ、そうユダヤ人のキリスト信徒たちは信じていた、まあ、普通にそう信じていたってことがわかるわけです。ところが今日の話、いやいやそうじゃないよという、だからこんなに長く使徒言行録で丁寧に説明しているわけなんですね。しかしそのように、ところがこうユダヤ人はこう1階で割礼を受け、さらに律法を遵守し、さらにイエス様を信じると、1階2階3階、だから異邦人が救われるためにはユダヤ人と同じようにならないといけないんだと。まず割礼を受け、男子はですね、そしてこの旧約聖書の掟を守り、旧約聖書の掟から派生したユダヤ人が作ってきた律法を守り、さらにつまり1階2階をまず、1階2階を立てなければならないんだと、異邦人はですね、この日本人も異邦人なわけですけれども、その上でイエス様を信じて救われるんだと、こうしなければならないんだと。ところがペトロ、あなたは割礼を受けていない異邦人のたちのところに行って、食物規定を守らないで食事をした、律法を違反した、これは一体何事だという話であるわけです。で、そうしますとですね、この結局イエス・キリストの救いとは何かということになるわけなんですね。私たちが福音書で学んでまいりましたイエス様、このイエス様は罪人を救うために来られたとおっしゃってるわけですね。罪人というのは神の掟を守っていない、あるいは守れない、あるいは守らない、そういうものを救う、つまり全ての人を救うために来られた、そしてそのために十字架にかかられたということを、私たちは教会で耳にタコができるぐらいこう繰り返し聞いているわけであります。ところがこの最初の教会ですね、ペトロを非難しているこの人たち、他の人たち、そしてキリスト信徒たち、この最初のユダヤ人教会は何か逆戻りしてしまったかのように、なんかファリサイ派よりさらに前にですね戻ったかのように、プラスイエスキリストですから、そういう印象を受けるわけですね。一体これはどういうことなのか、何にも分かってないということになるわけですね。まあ、どうしてここまでイエス様のお話を身近で見聞きし、その奇跡を見てきたはずのユダヤ人であるキリスト者たちが、最初の教会がどうしてそのことが分かんないのかっていうことなんですが、やはりそれは先ほど申し上げましたように、小さい頃から律法を叩き込まれて生きてきた、これが神の掟であると、旧約聖書の律法を教え込まれて生きてきた、そしてユダヤ人は神によって選ばれた民であって、他の異邦人とは違うんだと、こういうですね教育を受けて育ってるわけですね。で、それが神がなさったことだとこう教えられてきた、これは簡単には変えら、その発想が変えられないってことになるわけですね。つまりこの背景には、いわば分かりやすく言うと、民族的な優越感がやはりあるだろうと思うわけです。自分たちはアブラハムの子孫として生まれ、その血のつながっている民であると、それは神の民として律法を与えられた民であるというですね、それはこのキリスト信徒になったんです、イエス様によって救われ、イエス様を信じて救われるということを信じるに至ったんですけれども、キリスト信徒ですから。しかしやはりそういう民族的な優越感が背景にあるだろうと思うんですね。ですから異邦人はまずユダヤ人と同じところまで登ってこいと、1階2階をまず組み立てろと、割礼を受けて旧約聖書律法を守れと、 その上でイエスキリストを信じるんだと、こういう意識が見え隠れしているわけであります。まずユダヤ人我々のところまで登ってこいというのですね、そうでなければ話にならないというこういうところが見え隠れしているわけであります。さてそれに対してペトロは4節、まあ、反論といいますかですね、こう反論というよりは4節ですが、そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めたということなんですね。つまりペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。自分がなぜローマの軍人であるイタリア人の、つまり異邦人のコルネリウスのところに行って、そして律法を守っていないそのイタリア人であるコルネリウスに洗礼を授けるに至ったかという、その事実を振り返って淡々とその事実だけを話してるんですね。つまりこの思想や理屈じゃないんです。いやいやお前たち間違ってると、それじゃああれじゃないかっていう、この何か理屈をこねて反論してるんじゃないんです。ペトロは自分に起こった事実、それだけを話してる。神が自分をそのように導いたんだというですね、それを証しと教会では言うわけですね。これ事実ですから、誰もこのケチがつけようがないわけなんですね。まずペトロが振り返りますと、ヤッファの町にいたわけですが、祈ってるとそこで幻を見せられた。この幻というのは神様が見せた幻であります。そうしますと、それは獣が入っている、汚れた動物も入っている、その大きな布が下がってきて、という幻ですね。食べなさいとこう天から声が聞こえ、ペトロは、いや主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。つまり自分は食物規定を守ってきましたと。そうしますと、その神様が声を発しされられて、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、こういうことが三度ありましたと、こう言ってるわけですね。これは事実であったわけです。ペトロがそういう幻を見て、神の言葉を聞いた、汚れたものなんかなくなった、まあ、それはもちろん前回申し上げましたように、イエス・キリストによって汚れが全部清められた、こういうことですね、十字架によって。で、これを幻を三度見たというわけです。このことを、事実を言ってるわけです。で、この三度っていうのは、聖書ではやっぱり意味があるんですね。これはもう動かしがたい事実。釘を刺して強調、神様がこのことをしっかり覚えておけよっていうことを強調するときに、この3回っていうのがあるわけです。例えばイエス様が復活されたときに、ヨハネによる福音書21章で復活の場面ですけれども、イエス様がですね、ペトロにシモン、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するかと、こう問われたわけですね。そうするとペトロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと、こう答えた。そうするとイエス様が、私の羊を飼いなさいと言って教会の群れを託したと、この出来事ですが、これ3回同じことをイエス様は繰り返してらっしゃるんですね。で、3回言われたのでペトロは悲しくなったって書いてあるわけですが、それはやはり3回っていうのは聖書では動かしがたい事実、確かにそうだってことを強調して、これ神様はそういう形になさるわけなんです。さて、そのようなことがありましたと、こう事実を述べているわけです。そうしますと、ちょうどカイサリアから、そのコルネリウスのところから派遣された3人の、ここも3人ですね。この3人もそうなんです。聖書に出てくる数字っていうのは意味があるわけなんですね。確かにもう証人が3人もいるという話ですね。そしてこの聖霊が行けと、この人たち行けとこうおっしゃったと。そしてこのここにいる6人の兄弟、この3の倍数ですね、もう動かしがたい、動かしがたい事実だって神様はちゃんと整えて証人まで揃えて、こう話を進めていかれるわけです。そしてそのコルネリウスという名前は出てきませんが、の家に行ったと、 カエサリアに滞在していたですね。そしてそうしますと、コルネウリスがどうしてこのあなたを呼び寄せたかっていうことをですね、天使から私は告げられたんだとこうコルネウリスが言ったというですね、つまりそういう事実を全部並べて順序正しくペテロは話していくわけであります。つまりこれは偶然なのでもなく、ペトロの思いつきなのでもなく、神様が聖霊を通して、また天使を使わして自分を導き、そして教え、そしてコルネリウスにも神は働かれて、自分を呼んでですね、そしてこういう最後に聖霊がコルネリウスと一緒にいた異邦人たちの上に下ったと、聖霊が与えられたっていうのはイコール救われたってことですね。ですからこの洗礼を授けたんだと、こういう事実を語ったわけであります。それは誰が聞いても紛れもなく、それは神様がなさったことだとキリスト信徒なら思えるわけですね。信じざるを得ない。聖霊が特に下ったというのは主が主導権を取られたということであります。つまり神様がこのまごまごしてまだ旧約聖書の中にどっぷり使っている、その律法の世界に使っているキリスト信徒たちに先立ってことを進められていく、その現実を今ペトロの証を通してキリスト信徒たちは、エルサレムの信徒たちは目の当たりにしたわけなんですね。そして最後の18節ですね。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ、命を与えてくださったのだと言って神を賛美したと、こういうふうに至ったわけであります。ああ、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ、命を与えてくださったのだと、こう教会、初代教会の人たちは皆信じた。神をそして褒めたたえた。ようやく分かったという話なんですね。イエス様がおっしゃっていたこと、あれあれこういうことだったんだと。そして今回ペトロは割礼を受けていない、その異邦人たちと一緒に食事をした、神の律法を守った破ったとこを思っていたけれども、いやいやそうじゃなくて、これ神様が創世をとおっしゃった、つまり神様は異邦人を救うにあたって1回部分2回部分、割礼を受ける、律法を守る、これはもういらないと、ただイエス・キリストを信じるだけで救われるんだと、こういうふうに神様は私たちに言っておられるんだということをついに信じるに至り、教会がそのことを公認したということになるわけなんですね。さてそうしますと、旧約聖書はどうなるのかって話になるわけです。じゃあ旧約聖書はどうでもいいのかって話ですね。いやそれはまた違うわけです。先ほど詩編講読で詩編の119編の中の兵の部分を講読いたしました。これは旧約聖書ですね。まあ詩編119編というのは全聖書の中で一番長い章なんです。でこの「ヘイ」とか、まあ、最初は「アレフ」「ベト」「ギメル」「ダレト」とこう括弧の中にカタカナがな、これ一体「アレフ」とか「ベト」とか今日の「ヘイ」というのは一体何だろう、「ヘイ」かななんてこう思ったりするわけでありますけれども、実はこれはヘブライ語のアルファベットなんですね。「ヘイ」というのは、まあ、英語で言うと「H」に当たります。ところが面白いことに、その文字は日本語のカタカナの「ハ」に似てるんですね。まあそれはともかくといたしまして、ヘルブライ語のアルファベットの順に、括弧の中に見出しのようについてる。でこれヘブライ語のアルファベットの順なんですね。でこれは各兵、例えば兵であれば、今日の兵の段落のところはヘブライ語の最初の文字が兵という文字で始まってるんです。つまり日本語で言えばイロハウタなんですね。そういうこの何て言うんでしょうか、技術を使った、まあ、いわばイロハウタのヘブライ語バージョン のところなんです。でその中で今日読んだ中兵の中で、あなたの律法を理解させ保たせてください、私は心を尽くしてそれを守りますとこう書いてあり、それを私たちは読んだわけですね。でも今のお話、先ほどの新約聖書のお話を使徒言行録を読んでですね、なんだ律法はもうどうでもいいものになったんじゃないのかと、なのにこのそれを理解させ保たせてください、私はそれを守りますと私たちは読み上げたわけで、これは一体矛盾してんじゃないのかとこう思われると思うんですが、教会はですね、律法をユダヤ人のように永遠不変の法律と法律の条文のようにして読んでるわけじゃないわけなんですね。教会は、キリスト教会は、律法はもちろん神の言葉であったわけですから、それは重要なものには違いない。ただしその律法はイエス・キリストの救いの予言として教会は大切にしているわけです。つまりそれはイエス・キリストに置き換わるわけなんですね。律法を守るというのはイエス・キリストを信じるということと同じだということになるわけなんです。そういう意味で旧約聖書を私たちは読んでいる。つまり旧約聖書はイエス・キリストの予言として教会は読んでるわけです。ああ、なんでこんなこと書いてあるんだろう、なんでこんなことが旧約聖書は書いてあるんだろうというところが多く皆様は読まれると思いますけれども、それは全てイエス・キリストを予言し、イエス・キリストの到来を待望している、そういうものとして教会はキリストは旧約聖書の律法を、また旧約聖書全体を読んでいるわけなんですね。ですから律法を守るということは教会にとってはイエス・キリストを信じますということに置き換わるわけなんです。しかし先ほど言いましたように、ユダヤ人にとりましては律法というのは永遠不変の法律の条文なんですよね。変わることのない。でしかしこの教会にとりまして、新しく誕生したこのキリストによって、キリストの十字架と復活の贖いを通して聖霊降臨があって誕生した教会は、律法というのはイエス・キリストを指し示し待望していた言葉、そういう意味での神の言葉ということに受け取り、キリストの置き換わるものだということが今日の箇所ではっきりとしているわけであります。さて、そういうものとして私たちは読んでいるわけですが、この最初のユダヤ人キリスト者たちがですね、教会がペトロを非難するのはやっぱりこうおかしいと思うわけです。それはまだ分かってない、よく分かってないからなんですが、じゃあ私たちにはそういうところはないのかっていう話になると思うんですね。最初の教会のユダヤ人キリスト者たちが異邦人に対してなんとなく優越感を持ってるということは、今日の箇所をお読みになっても伝わってくるわけですね。優越感と言わないまでも少なくとも距離を取ってることは事実ですね。一緒に食事もしないなんていうのはこれはですね、やっぱりこうキリスト信徒としておかしいんじゃない、それがまだよく分かってないかったからなんですけども、それでこの私たちはどうなのかということですね。私たちは本当の神様を知ってるわけです。そしてこのまた信じているわけです。しかしこのことについて少しでもですね、こう1ミリでも他の宗教の人たちに対して優越感を持ったりしていないだろうかと、こう思ったりするわけなんですね。いや、もちろんそんなことは思ってないはずなんですが、どこかに時としてですね、教会が他の宗教を裁いたりですね、その時にこの何か自分たちは違うんだと、自分たちは本当の神を信じている選ばれた民であると、こう1ミリでも優越感みたいなものがないだろうか、だとしたらこれは今日のペトロを非難したこの何も分かっていない人たち、他の人たち、またユダヤ人キリスト者と同じことになるのではないだろうかと、 こう言わなくてはならないわけであります。まだ誠の神を知らない人々に対してですね、どこかで心のどこかで軽く見ることが少しでもあるとしたら、それはこのペトロを糾弾した人たちと同じことになってしまうだろうと思います。しかしこのペトロが自分がコルネリウスのところになぜ行ったか、そしてコルネリウスのところに聖霊が下って、その結果神がなさったことを人間は止めることが できないわけですから、洗礼を授けたと、このことを事実を説明いたしましたようにですね、私たちがじゃあなぜ救われたのかってことを常にやっぱり思い起こさないといけないと思うんですね。私自身ですね、何度もお明かししていますように、幼い時に神様によって命を助けられながら、その後教会へ離れ神を信じなくなった恩知らず者であります。恩知らずってのは聖書では最低なんですよね。もう何も救われる値打ちのないものであります。もう最低最悪がこの私であるわけであります。ですから二度目に死にかけた時にそのまま死んでしまっても何も神様に対して文句の言えないものであった、それが私でありますが、しかし主はそんな私を救ってくださった、再びキリストのもとへと導いてくださったわけであります。それは何か私には何の資格もないし1ミリだって値打ちがなかったわけですが、神様から見てですね、しかしそれをなぜ救ってくださったか、それは許して救ってくださったか、それはただキリストの十字架のゆえに、そこに現れる神の愛、神の憐れみによって導かれた、その神の愛を思うと感謝としか言いようがありません。ただ感謝であります。それは繰り返しになりますが、私が偉かったとかですね、何か神様の律法を守ったとかいうことでは全くないわけであります。ただキリストが私を憐れんでくださった、それだけであります。そのことを忘れてはならないと、今回私はこの箇所を読みましてですね、改めて、肝に銘じさせられる思いがいたしました。分け隔てなく全ての人を救ってくださるのが主イエス・キリストであります。私たち先に導かれた者は、これから導かれる者のためにただ感謝して取りなすの祈りを捧げる、このことがふさわしいことであるわけであります。ただイエス・キリストを信じれば救われる、これは誠に感謝としか言いようがありません。お祈りいたします。父なる神様、我が身を振り返る思いがいたします。私たちはこの救いがたい私を救ってくださったイエス・キリストの十字架以外の何者をも誇ってはならないという使徒パウロの言葉を思い出します。どうかこの何も救いに値しない私たちを、ただ神の愛と憐れみ、キリストの十字架の上に救ってくださったその恵みをどうぞいつも心に留めさせてください。そして日々御子イエス・キリストを信じるその思いを私たちに与え、主と共に歩ましてくださいますようにとお願いいたします。また私たちが隣人のために、私たちも祈られて導かれましたように、私たちも隣人の救いのために祈るものとならしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。